こんにちは。ザ・ディープダイブへようこそ。今日はですね、愛知県のバドミントン教室フェニックス愛知の、オンライン講義に関するブログ記事を見ていきたいと思ってます。これ一見バドミントンの話なんですけど、実はもっとこう普遍的な成長のヒントが隠されてるんですよね。
そうなんです。単なる技術の話じゃなくて、現状維持の壁、これをどうやって壊すのかっていう問いかけなんですよね。それに心理学とか戦略論、さらには人類史までこう引き合いに出しながら答えてるのがすごく興味深いなと。特にお客様で満足主張心理っていうのは、これスポーツだけじゃないですよね、きっと。
ああ、なるほど、確かに。ではこの講義録の中からですね、あなたが、現状を打破して次のステージに進むための考え方、これを探っていきましょうか。
はい、早速なんですけど、最初のポイント、これかなりなんていうかインパクトありますよね。相手に嫌がられる選手になれって。
そうなんですよ。多くの人は無意識のうちにやっぱり嫌われたくないっていう気持ちがあって、
はい、
結果的に相手にとって、都合のいいお客様にこうなっちゃってるんじゃないかと。でもそれじゃ勝てないし成長もない。記事にもあったイチローさんの言葉、お前らは相手から見て全く眼中にないチームなんですよっていう、これ厳しいんですけど本質かなと。
その嫌われたくないっていう感情が、成長のブレーキになってるっていうことですか？
でもなんかわざわざ嫌われるようなプレーをするっていうのはちょっと抵抗ある人もいるんじゃないかなって思うんですけど。
もちろんマナー違反を推奨してるわけじゃないんですよ。
はいはい。
ポイントは、相手がうわもう二度とやりたくないなって感じるくらい、その戦術的にあるいは精神的に相手を追い詰めるプレーを選択する勇気、これを持つってことかなと。やっぱり好かりたいっていうその欲求を乗り越えないと、本質的な成長っていうのはちょっと難しいのかもしれないですね。あなたはどうでしょう？快適な対戦相手でいたいですか？
いやー、これは考えさせられますね。次に、相手のミスを待つ戦略、これの限界についてですね。これあるレベルまでは通用するんだけども、そこから先なかなか進めない壁になると。
そうなんです。ミス待ちっていうのはやっぱり受動的な戦略なんですよね。相手が賭け下ならそれでも勝てちゃうこともあるんですけど、でも実力が同じくらいとか格上だったりすると、相手はこう積極的に仕掛けてくるじゃないですか。
そうですね。
そうすると待ってるだけだと先にこっちがミスしちゃう確率の方が高くなっちゃうと。むしろ勝ててしまうからこそそれが万能だと思っちゃうっていう、そういう落とし穴もあるんですよね。
ああ、なるほど。その壁を破る鍵っていうのがポジションでリスクを取ること。具体的にはどういうことなんでしょう？ただがむしゃらに前に出ればいいってもんでもなさそうですけど。
そうですね。甘い球をただ待ってるんじゃなくて、相手の配球とか癖とかを読んで先回りして有利なポジションを取るっていうことです。
ほう。
例えば相手がここに打ってきそうだなって予測してちょっと前に詰めてみるとか。最初はもちろん失敗も多いと思いますよ。
はい。
でもそれはギャンブルじゃなくてデータを集めるための実験なんですよね。それを繰り返すうちにだんだんその読みの精度が上がってくる。で、計算されたリスクテイクになる。失敗を恐れて何もしなければ、その感覚、その読む力っていうのはもう永遠につかめないわけです。
なるほど。失敗はデータ収集なんだと。そしてこの現状打破の考え方をさらにもっと普遍的な原理にまで掘り下げてますよね。ブログではサピエンス全書を引いて成長に必要な OS 基本ソフトみたいなものとして3つ挙げてます。
この発想の広がりがまた面白いところですよね。1つ目は物語、つまりフィクションを信じる力。目標とか価値観とか、そういう目に見えない物語こそが人を動かす原動力になるんだと。まさにさっきのお客様から脱却して挑戦者っていう自分自身の物語を始めることが大事だっていう話につながってきますよね。
なるほど。二つ目が無知の知、つまり自分はまだ知らないんだと認める、謙虚さみたいなことですかね。これがどう成長に。
そうですね。分かったつもりになるのが一番怖いと。これから AI がどんどん答えを知っていく時代になっても何を問うか、その問いを立てる力が人間の価値になる。だからミス待ち戦略にこうしがみつくんじゃなくて、もっと良い方法はないかなって問い続ける姿勢とか、あるいはポジションリスクを取ってデータを集めていく姿勢、これはまさに無知の知の実践と言えるんじゃないでしょうか。
そして3つ目が 未来への信頼、これは将来への投資が成長の鍵ということですね。
その通りです。目先の練習とか試合の勝ち負けだけじゃなくて、その努力がちゃんと未来の自分への投資になってるんだって信じられるかどうか。 AI 時代には単なるスキルだけじゃなくて、自分なりのビジョン、つまり物語を持って未来を信じて行動し続ける力、これが不可欠になるという指摘は、キャリアを考える上でもすごく大事ですよね。あなたの今の時間って未来への投資になっていますか？
これも考えさせられますね。最後にメンタルの話も興味深かったです。良いプレーをした後のあの笑顔とかほっとした感じが、かえって次のミスを誘発することがあると。
ああ、はいはい、これは脳の仕組みに関わる話ですね。うまくいったっていうその感情の高ぶりが、ほんの一瞬集中力を途切れさせちゃうことがあると。
なるほど。
それがもうミスにつながって、なんか自己嫌悪に陥ってっていう悪循環ですね。大事なのはまずこのメカニズムを知っておくこと。そしてもしそういう流れになりそうだなって感じたら、意識的にプレーを変えるとか、自分なりの対処法を持っておくことですね。記事では例えば一度シンプルなセンターへのスマッシュを打ってみるみたいな具体的な例が挙げられてました。
いやはや、しかしバドミントンの指導からここまでこう普遍的な成長法則が語られるとは、単なるスポーツの上達論を完全に超えてますよね。お客様であることをやめて、リスクを取って、そして自分自身の物語を描いていく。
まさにコーチの方が言うように、そのぬるま湯のような現状認識、例えば自分は相手にとって全然眼中にない存在なんだっていう、そういう厳しい現実をまず直視する絶望、そこからしか本当の変化っていうのは始まらないのかもしれないですね。
あなたは居心地の良いお客様のままでいますか？それとも嫌われることを恐れずに挑戦して成長していく物語を選びますか？
その答えはコートの上だけじゃなくて、きっと日常のあらゆる場面での選択につながっているのかもしれないですね。
それではまた次回のザ・ディープダイブでお会いしましょう。